Tio Marcos, não. Chico. Meu.
さあ始まりました。塩原敏行のしこめんネオ。はい、いつも私です。塩原敏行です。
いつも私です。
いつも私、
怖い。
いつもの私です。そしてお相手するのは、映画ベイブの主演でおなじみのこの方です。
いや豚じゃねえわ。名作持ってきたな。
いいね。
どうも木村です。いい映画ですね。
いい映画。そして先週に引き続きゲストはこの方です。
はい、古屋敷です。古屋敷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もね、今回もこの3人でお届けしたいと思います。はい、そして前回に引き続き再生ミセスフィクションズ2再脳内再生。
もうどうなってる？どうなってるんですか？
全然前世みたいな。
壊れちゃってる。
の、第2弾をいきたいと思います。はい、前回は前半の男たちだけで踊ろうぜと東京へ連れてっての話したので、今回は、3本目ですね。はい、男たちだけで踊ろうぜ2の話に行きたいと思います。はい、こちらも作演出が同じく中島浩太さんが書かれて、はい、ってますね。出演者はなんかたくさん
応援団の話なんですね。同じ虚構学園高校っていうこの男たちだけで踊ろうぜの野球部がある高校の応援団。
同じ高校だけど別の部活っていうか、まあ別の団体の人
ですね。踊ろうぜ2、
はい、
これも2って
2ね。
だから再演しかしねえっつってんのに。
これはね、新作なんだよね。
これだけ新作です。
でも俺本当初演であの作品が好きだったから、まさか続編が生まれると思わ
な
かったから、
ね、野球の話始まるのかなと思って見たら、ね、まさかの応援団も、
ね、いや面白かったね。良かったよ、
これ。面白かった
ね、これはすごく。
始まってすぐに目を引くのがやっぱ舞台センターに鎮座する アストラル大総長。すごい名前だよね。
いや、あのすごく気持ちいいですよ。声に出すと気持ちいい日本語ですよ。
あ、
アストラル大総長。
あれ声に出すと気持ちいいの。
日本語。
ああ。
あれ何、
いや、これはです。
何これ怖いわ。
え、気になる方は、前々回の、
前々回か、前々回の
、ひばらとしげのしこめんねを聞いていただくと、声に出すと気持ちいいの快適な話をして
ます。伏線が張られてた。回収された。
同じようなことを言ってます。
怖
っ。みんな言いたくなる。
怖いわ。まあそのアストラル大総長というのはね、でっかい
鎮座してるんで、
ね、鎮座してます。その応援団の話なんでみんな学ラン着てるんですけど、うん、あのアストラル大総長はもうなんか学ランがすげえ長い。
長いんだよ、ね、
あと腕が3本ぐらい。そして岡野康弘が演じているっていう意味が分かる。
人間はいるんだよね、一番上にちゃんと、ね、
一番ねちゃんと、うん、あのコアがいます。
コアがね、真っ白な顔の人が
いる。そう
眉毛がすごい、
すげえなんかすげえことになってる。
だから化身みたいになってるんでね、なんか、
まあ、一応集合体ですね。男たちの魂の集合体。
なんかその何、融合
する。
リユニオンするんで。わかんないけど。
多分、融合するために新しい要素が多分加えられていってるんでしょうね。
腕が増えたりとかね。
そうそう、ガクラが長くなったりとかね。
あれすごいね。応援団もので、あの、リユニオンものってなかなかないと思う、ね。
なかなかっていうか、ない
よ。ない
なかなかっていうか。
まず応援団ものも狂ってるし。
そうだし。なんかあのね、男塾みたいな世界観でね。
そうですね。まあ、コンセプトは多分男塾だったんじゃないですかね。もう1号生とか言ってますからね。
ね、言ってもね。1
号生人
ね、もう剣桃太郎って言いたくなっちゃう。
言いたくなる。あれがいますからね。
一人だけその女子が。
そうですね。そこにも
やっぱりそうなん
ですね。そうですね。女子が、男社会に女子が一人だけ紛れ込んじゃったみたいな話
です、ね。あれで事件が起こるっていう。
そう。まあ、この今回の女の子は、男装をして応援団に入ったと思ったら、実はみたいな。晒しを巻いてて、学生服着てたら、
まあ、
鎖釜男、セムシ男が鎖釜を、たまたまセムシ男が鎖釜の練習をしていたら、切れたと。
ボタンをバチンって、
まあ、よくあることですよ。
ないでしょ。
応援団内部ではよくあることですよ。
あとセムシ男はいないからね。
緑の顔が緑色
の。あいつさ、その、1本目の男たちだけで踊ろうぜの野球部にいた、アマゾンと何か関係がありそうな。
いや、それはもうだから、お客さんに委ねる。 リドルストーリーですよ、
ね、肌の色一緒だからね。
そこはお客さんが考察サイトを作るっていう。考察サイト、
だって関係ない人だとしたらあの学校は少なくとも
緑ですか、
2人いる、
2人いるってことですからね。
そんな高校ねえから
同じ時代とは限らないですからね。ああ、
それ確かにそうかもしれない。
確かにね、
子孫、
子孫、
アマゾンの子孫、
何代メカの
子供とかなのかな。
マー君はでも役名もマーとしか書いてなかった気がするんですよ、ね、
謎が多い。
他はいろいろ名前がちゃんとあるんですよ。
へ、う
ん、
マー君としかないんだ。
マー君だった気がする。
アマゾンのマーかもしれない。
ああ、
ま
あ、
でもこの作中でアマゾンって単語がまた別に出てくるんですよ。
あ、そう、
あの要はお兄ちゃん、これ妹さんがそのお兄、失踪したお兄ちゃんを探しに応援団に潜り込んだ話なんですけど、そのお兄ちゃんがアストラル大総長と融合して
融合しちゃったからね。
融合して、でその自我を呼び覚ますために妹がお兄ちゃん早く戻ってきてよ、うん、お父さんもお母さんもアマゾンも心配してるよっていうセリフがあるんですよ。
あ、そんなこと言ってた、
言ってた。
でお兄ちゃんも自我を保ちながら、ごめんね、お父さんお母さんアマゾンには、
ああそうだそうだそうだ、
そっか、
よろしく言っておいてくださいみたいなのがあるんで、
アマゾンがじゃあ別にいるってこと。
だから察しのいいお客さんがいる回は、うんうんうん、そこでちょっとざわって笑いが起きるんですよ。アマゾンって言ったぞこいつ、
あれ
っていう、そう、
あの
あのアマゾンなのか、それともなんか飼ってる犬とかをアマゾンって名付けてるだけなのか。
いやいや、そんな、
その町ではアマゾンっていう名前が流行ってるのか、
なんかポピュラーなのかもしれない。
なんか関係があるんだ、あのこと。
ちょっとわかんないですね。
それまた考察がちょっとはかどるやつ。
そうそれは一応みんな気になって、さ脚本書いた時に中島さんに、うん、これはあのアマゾンなんですかって言ったら、うん、それはお客さんしか知らない。
どういうこと？
そこ謎にする意味ある？
知らないよ。
その謎お客さん持って帰る意味ある？
いや、てか中島さんは分かんない。
まあ、ちょっとお客さんぼやかした。ぼやかした。
中島さんも
自分では分からない。
ぼやかした。
書いた人でも分かる。
そうなんですね。まあでも狂った作品ですよ。もう全部。まあセムシ男がいて、
あの鎖が、
博士みたいなやつもいるし、みんな基本裸足だし。
そうね、確かに、
ね、基本裸足。
学ランボロボロ。学ランボロボロすぎ。
あれね、でも、うん、あれは誇張じゃないんです。あれだけは誇張じゃないです。
あれは本当の応援団ルックな。
そう、あれは応援、多分皆さん応援団大学とか応援団、うん、伝統とかで検索すると、うん、学ランの画像が出てくるんですけど、うんうん、応援団って学ランを本当に作中に言ってる通り、うん、どんどん受け継ぐんです、
うん、
先代からどんどん団長をどんどん受け継ぐ、うん、でそうするとボロボロになってくから継ぎはぎしてって、うん、本当にちょっとまあ言い方悪いけど、これは服みたいな、これはもうちょっとちゃんと学ラン着なよみたいな感じなんですよ。だから最初は本当に裾をビリビリにするぐらいでやろうと思ってたんですけど、いやこれ違うだろうと、もっと継ぎはぎしなきゃダメだってなって、もう本当に小屋入りしてからもみんなでノコギリとかで傷つけた
ノコギリ。
一番傷つくのが白髪ネギカッター、
ああ、
あります、
あのね、いっぱい、
はいはいはい、
5枚刃ぐらいついてるやつ、あれがすげえ優秀だってことにみんな気づいて、
ウルバリに
切られたみたいな、仕上がり方買ってこいっつって、
そう
なんだ、楽屋で学生服咲いて、
へえ、もったいな。
いやもう本当に、でも白髪ネギカッターもダメになるし、
楽屋もダメになる、服着るものじゃないですから。
そ
うそうそう
それで作り出したんだ。
だからその応援団の衣装は本当にああいう感じの、まあちょっとデザインは してもらってますけど、衣装さんに出てくるかな。あ、でも、あ、そうですね、本当に
本当だ、
これもどう、これなんか嘘くせえけど、
なんか
でもこういう感じみたい、みたい、
検索すると
ボロボロだったりとか汚れたりとか、まあ、それはもう伝統なので受け継いで、
これがいいんだと、
そうそうそう、魂の、ね、
後ろ顔見ると後ろは全部丸裸とか
で、だからビンボチョムでしょ、
締め縄みたいな、
落ちぶれてすまん、
落ちぶれて、
家もね、
元上流
お屋敷だと思ったら
後ろ
堀みたいになって
かき割りなんだよね、嘘のやつだから、
落ちぶれてすまん、元上流階級、
そう、このねラジオはね、お坊ちゃまくんの話はどんなに広げてもいい
そんなルールある
らしい、許されてるから
初めて聞きました、
落ちぶれて
そう、弟と妹すげえいるんですよ、
ね、いるんだよね、養ってあげてるからね、あいつがね、
いいんだ、覚えてんだ、家がなんか川に
平気で乗ってくる、奥までなんか洞窟みたいになってるんだけど、それがかき割りなんだ
よ、ね、そう
全部絵なの、
ドドーンってなるんだけど、
そういうバイみたいな
あのくだらない
バイって言う
バイっていう人久しぶりにいない気がしたよ、
ちゃまが言う
んじゃん、 当に広げてる。
いや俺もぶちまく大好きです
よ。ぶちまく厳しか人ばい厳しか人ばい。
あの何億円だかを1ヶ月で使い切らないといけないですね。お小遣い。
その話全然前回。
ああやばい。伏線をどんどん回収してる。
聞いてみてください。
厳しか人なんですよね。
月のお小遣いが多すぎる
って。そう。でも使い切らないと怒られる。
怒られて追加させられるっていうね。投げつけられる。有名なエピソード。
あと耳から砂金が出るとか。
そうそう。鼻くそとかね。
そうそうそう全部
どういう。うんこも光ってて。
そうそう。だからもう全部お金持ちすぎて全部。だから生きる身の周期歩く身の周期。
そう。その話もね全然
全然。やべえ。やべえ。
ポックも歩く身の代金だから。
ポック歌で歌です。
歌歌。
インドモグリのね。
いやそんぐらいセンセーショナルな漫画だった。
いや狂ってましたあれは本当に。いやうちアニメ見せてもらえなかったですからね。教育
影響悪いんで。いやあれでそうだよクレヨンしんちゃんとかより全然。
いや本当にねすごかったですよね。衝撃ですよ。
どうかしてるもん。
どうかしてますか。
いや本当にどんな広げてもいいな。
止まらない。全然
だよ。いやお坊ちゃまくんの回じゃないこれ。
おはようグル
メ。茶まごね。
茶まご。
茶まごね。
すいません縁。
公募しましたからね。
茶まご。
フィクションズ、ね、フィクションズ、ね、危ない危ない
入れとこだった。
危ない危ない危ない。お坊ちゃま君の会、
魂持って。
お坊ちゃま君特集会やりましょう
よ。危ない
今度ね。三四時間ぐらいずっとお坊ちゃま君。
そんなにはない。
語れるでしょ
う。三四時間。お坊ちゃま
君。フィクションズね。
フィクションズ
に戻します。
アストラル大総長。
男たちのドル2ね。まあでもこれもまあ最後はねいい最後に。
これね俺ラストシーンがすごく好きで、何が好きかってあの失恋の描き方、失恋のあの初めての失恋の描き方。すごく素敵だなと思って、
ね、結局この人たちは男社会にいたから恋を知らないんですよ ね、
知らなかったんだよね。
男しかいなかったところに
行
って
るから失恋をするじゃない。その時にそのみんなが我々は応援なんだからって言って、うん、その成就させるためにみんなで応援をするっていうさ、うんそうですね、あれはすごくいいあの失恋の
映画めちゃめちゃいい、
ね、いいとってもいい話、
ね、あれ男の子になる話だよね。みんながさ
あれみんな勢いに流されてなんとなく笑って見ちゃうんですけど、うん、思い返すとすげえいい、うん、
成長あの物語、
そうそうそう泣きながらみんなであの応援体験を取るっていう ね
いやあれ感動的ですよ、
ね、あれいい泣くなー
そうみんなボロボロになりながら
そう失恋のショックで息ができない
すごい死にそう
になるみんなドーンってなんかアキラ見て
ちょうど謎の力で
重力もバーッと受けられてみんな床にドーンってなりながらね
確かに明らかにちょっとあるよね。あるなんか大総長とかもさ、
そう後ろの人も
明らか
なんかちょっと明らか
やっぱ未来なんですかね。ちょっとフューチャーの話のかもしれないですね。
これ本当にすごく面白くて、
これはね
私劇場出てあの受付に中島さんがいらっしゃって、であの面白かったですが、出てこなくて10秒ぐらい本当にやっと出てきて、あの新作めちゃくちゃ面白かったですってやっと出たら中島さんが あ忘れてくださいって
そんなに
あの忘れてくださいって
忘れてほしい作品だ
った。凄まじいですよこれは。
とても面白
かったで、ね、稽古中みんな笑いをこらえられないシーンがところどころあってふっみたいになる
ふうちゃんの役とかはね、あの黙ってなきゃいけないし、ね、
そう僕はも、はい、僕とあのもう2人、男たちだけど踊ろうぜ、ワンの方に出た3人、はい、男3人はモブとして1年生として帽子をかぶって
下を向いて、ね、
後ろでスッと立ってるだけ
の、うん、モブのくせになんか告白とかして
、ね、そう自我に一瞬目覚めたと思ったらまた周りが騒ぎ出すとスッ
と自我がモブに戻る。
あのエースの方があの帽子かぶってこう無言で立ってる姿が丸尾末広の
ちょっとね顔が短尾なんですよ。
あの子は
ね
丸尾末広みたいな
シュッとしてる。そうなんですよ
一人だけ作画が違う人が
いる。ちょっとみんな確かに
男塾じゃない
シャツ学生服、ね、学帽っていうちょっとね
ごつい感じなんだけどね。
確かにライチっぽい感じがします。
ライチ感あるね、
うん、そういう短尾な感じですよね今回の男大社けど踊るぜ2短尾。
いや面白かったね
これ ねすごいふざけてましたね。
すごい良かったですね
踊ってたね。
いや僕は山本周平さんっていう役者さんがいらっしゃって、うんうん、その方がやってた、うん、超一郎くんっていう役かな、はあ、確かがすごい好きなんですけ どあの博士みたいな役なんですよ。
あメガネの
そうそう
の
僕もちょうど皮膚を一切溶かさずに衣服だけを溶かすそんな都合のいい薬品を開発を考えた頃です。で彼は頭がいいんです、うん、がもう応援団の中で唯一ズバ抜けた頭がいいんです、うん、だから 真剣ゼミやってるんですよゼミでやったやつだってすげえ言ってるんです。
あ、ゼミって言ってたね。
そうそう、
あれ真剣ゼミなのか。
そうなんですよ、
そういうことか。
ゼミでやったやつだってずっと言ってて、これ大好きなんですよ。
真剣ゼミってさ、なんていう、通信授業みたいなやつじゃん。
そうそうそう、
ね、あれってなんか俺らさ、ちょっとさ、真剣ゼミちょっとかっこ笑いみたいなこと言ってるけど、あれあんじゃん、トリコロールケーキの今田さんとか、ほうほう、あと鳥原さんってあの九州の出身で、ほうほう、予備校に通える文化がなかったので、予備校に通うとなると進学したい子は北九州とかまでわざわざ行って予備校合宿をしないと周りに塾みたいなのがなくて、
マジか、
真剣ゼミをやってたんだって。で、あの二人って筑波大行ってるから、
へえ、ちょっと待って
、すごい、
真剣ゼミは筑波大に行けるんだ
ちょっと、じゃあもうあの合格した人の声のところに乗るやつじゃないですか。
そうそうそう、僕は
筑波行ってた、
ね、いやだからこの役のあれも頭がいいってことですね。ゼミでやったやつだって すげえ勉強してるってこと
です。実は真剣ゼミポテンシャルものすごい
めちゃめちゃあるってことですよ。だから
そうなんだよ、
この山本くんっていうね、もうなんか音楽家にすごい見える、うん、安西はじめさんにすごい似てるんですけど、あのサラミニアワーの、
安西はじめさん、
僕の一個下なんですよ、今年7とか。
あ、そうなんだ。なんかあの小坊主というかさ、一休さんみたいな、
そうそうそうそうそう、ちょっと狂った、うん、大好きだったんですけど、
山本周
平、みんなキャラが強いんですよね、
うん、よかった。高木くんも面白かったな。
高木さんがね、団長ですね。
団長 ね
僕と思ってんのね。
ひげ高校生生えすぎで
しょ。いやいやいやあれ全員みんな一瞬忘れるけど高校生の話
です生えすぎでしょ、あれ
最後のね、その我々は応援団だからっていう時の高木さんがすごいかっこいいんですよね、うん、もう本当にかっこいいんですよ、あそこの高木さんが。それかっこいい、
なんでね、かぶいてたよね。
すごいよかった、あれは。あ、この人は団長だなっていう。
高木さんね。
縁入りが。
縁入
り。私、一番好きなセリフが、あの、背虫男の、あの、俺様はパグを2匹飼っているっていう。
あの、女の子に告白、みんなで告白されてください。告白の仕方がみんな雑雑。そうちは実家金持ってたぞとか言って。盲腸の手術の後あるから見せてやるよ。
でも、あの、パグが一番惹かれるっていう。
みんな、なんとか女の子が好きそうなものを振り向かせる。っていう、みんな女の子に馴染みがないんです
よ、ね、でもああいうのって意外とあるよね。
いや、
サークルとかでさ、女の子一人いたりしたらさ、なんかどうにか俺が一番ちょっと ね
面白いく、ね、
告白じゃなくてもなんかそう気引かせるっていうか、話合うやつみたいな。
多分いますよ、リアルでパグ飼ってるとか言ってるやつ。いや、うちパグいるけど見に来る
2匹
2匹いるよっ
ていると思う。
いるいる、全然いる。
あいつ飼ってんだね。
いや、そうそうそう、
お前がパグなんだって。
パグ飼ってんすよ、
ね、虫がね。
2匹飼ってますから。
あいつなんかあれに出てきそうだよね。あの何、あのワツキの描く漫画。武装錬金。
ああ。一応なんかキャラ造形のモデルは、うん、サムライスピリッツ。
ああ。サム
シラヌイ。
知らぬい。知らぬい原案だ。なるほど、確かに似てるわ、知ら
ない
ゲーム。
そうなんだ、全然わかんない。
緑色のあの
全然わかんない。
そうそう
ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケですか。
あのね、武器が獲物がなんかもうちょいなんかね、
爪かなんか
爪系だった気がする。ウルバリン系だったような気がする。
爪案もあったんじゃないかな。
爪案もあったんだ、知らないゲー
ム。あ、本当だ、そっくりだ。
シザーハンズのね。
あ、そっくりっすね、これだいぶ、
だいぶ再現度高いよね。
高い。
虫
ケケケケって言ってますので、早いんでしょうね。
俺様って
早くてなんかトリッキーな動きするんでしょうね。そう、
俺様
って、ゴミがね、
一人称俺様
って。稽古中にまだ馴染んでない今村さんが俺様を忘れて、うん、俺様って言い直すときはすっげえ面白くて、みんなちょっとあれだぐらいするだけだ。もっとスッと俺様って言ってくれました。
冷静に
させるんだ俺らを。勢いで俺様って聞けるんだけど、
確かに。
俺は俺様はって言って
くれる。おかしいもんね、
ブレてんじゃねえか
よ。俺様おかしいから、
すげ
え。俺様スッて通ってくんないと。
そうそうそう、困るよ、ね、みんなすに帰るとホーってなるから。あ、いや、あの稽古は大変でした。いや、そうですね、
あの主催が何やってんだって話で、
ね、本当そうですね。今村さんずっと緑で、ね、最後、ね、後説も緑で、ね、今日はご来場ありがとうございましたって言って
るんですけど、緑色だからな。
なんなら町そば館、あの人メイク落としてないんで、緑のまま偉い人にちょっと会ったりとかします。緑と偉い人
とか、
ありがとうございますって。
後説で緑のまま喋りながらお客さんがちょっと笑っちゃ
って、笑う、
笑うよね。
はい、緑ですいませんって別にそうい
やいや別にね全然ね
咎めること
あれはね初日まで誰も気づかなかったですけどなんで客笑ってんだろうと思ったら今村さんあ俺が緑だから
そう分かんないからねそうそうそう自分の目から
喋、ね、りだした何か笑うからなんだこの客
そうそうそう
なんだこの
意外と自分からのあれで分かんない目線でさ俺も自分が金髪になった自覚が全然ないから久しぶりに会う人にみんなにどうしたのって言われるけど全然分かんないんだよね何のこと言ってんだろうって思うんだけど
確かにそうですよね知らないで見るとイメージ完全に変わってますもんね
そうそうでも俺からの目線だと何も変わってないから分かんない
それはそうでしょ
そうそうそうなるん
だよね麻痺してきますからねそうあすげえ盛り上がっちゃったドローで2
面白いです
ねそしてじゃあ最後の作品が、ね上手も下手もないけれどでこちらはあの原案がミセスフィクションズの岡野さんで、
役者さんから
作演出は中島さんが同じくやっているとこれはさ
二人芝居ですね
俺も初演これも見てるんだけど
あそうですか
いや初演の時もちょっとうなって、う
ん、いやこれはすごい、
うん、うまいっていう
すごいこれは2016年度佐藤佐吉賞最優秀脚本賞
そう佐藤佐吉賞の脚本賞短編作が
15分で ね
受賞したっていう、
という
でも15分の中にさ壮大な何十年ものサーガがさ、練り込まれててさもう90分のお芝居見たぐらいのさ熱量があるんだよね
これはすごいですよ ね、
うん、ね上手まあもちろん本もだし役者さんもそうだし
これを演じられる役者さんは本当に
演出方法とかもすごく面白くて
うん
なかなか2人がどんどんどんどんそのご老人になってい
くそうですね役者としての役を演じてるっていうのと2人の時間の流れっていうのが実はこうリンクしていくっていう、うんうんうんうね、まあ見ていただきたいですね
これは本当に
いろんな人に見ていただきたい
名作だねこれはね
いや本当にこれちょっとまあ稽古場でみんな冗談半分だけど半ば古典になんじゃねえかこれはっていうこれはなんかやるみんな やりたいし
確かに確かに
やってってもいい強度を持ってるから、まあ、15分だけど逆に15分だから
稽古できるし、うんそうね、短いからこそあの詰まってるものが無駄のなさが
これはみんなやりたいし、
うん、
名作だよねって話はしてて
やっぱ一番最後のさ岡野さんが一人ではけていく時とか、うん、もう本当におじいちゃんに見えるもんねなんか、
うん、ですよね、
うん、俺本当におじいちゃんなんじゃないのかな
岡野さん実は本当はおじいちゃん
なんじゃないかなって思うぐらいね
みんなの手前ちょっと元気にしてるけど実は一人だけ
ご老人なんじゃ
ないか66、70ぐらいのちょっとこんな
ちょっと見えてくるもんね
いやすごい
ん
です
よ、ね、不思議なもんだよね
相手の役者さんもすごいな
って、うん、豊田さん、豊田佳菜子さんそうですね
その前にこの方をピューピューレボリューションで見てた時にあの何だろう、まあ、20代の前半とかの方だと思ってて、
はいはいは
い、なんか若い方だすごい若い方だと思ってたんですよだからなんかおばあちゃんのお芝居とか
がそうですねおばあちゃん
のあれって
あれえ
これぐらいの人か
あれって思って
そう
ねうまい
すごいかった
中の人の年齢はどこなんだろうっていうふうに思うそうそうそう
本当の年齢が2人とも分かんなくなっちゃう
ねすごい
素晴らしい
これは
一番若いさ、うん、一番最初のドア頭のシーンってさ、うん、やっぱ若いさを演じるのも、まあ、逆に難しかったりするけどさ、はいはい、あそこは結構面白い感じのさ、
うん、
あの
軽妙、まあね、
ちょっと不思議な、ね、会話をする二人みたいなのでさ楽しく見せておいて、うんうん、そこから実はギミックがもう始まっててっていうのがうまいなっていうの
だからあのみんなどこで気づくかってとこなんですけど大体多分結構結婚式が終わった後ぐらいで僕は結婚式終わった後ぐらい あの男優が脱ぎ散らかしたやつを脱ぎ散らかさないでっていうので あとまあその前の新しい子入ってくるわぐらいのあたりで、うん、んこれはってギミックに気づき始めたんですけど気づいた瞬間のおいって来るでこれはこれやべえやつ来るでこれは
待ってくれよってお
いおいおいおい
最後どうなんだよっていうね
そう
考えちゃうもんね
いやこれはあのーまあ、再演なんですよキャストも再演で、
うん、あそうなんだよね、
ま、全くオリジナルキャストで、うんうん本も当時の再演なんで、うん、稽古初日にまあ全部完璧にできていると、うん、であのその他は言うても本をまず渡されて、うんまあ、読み合わせしてみましょうかの段階なんですねだけどこの2人はもうできるから、うん、もうほぼほぼやっちゃってるんですよ、うん、見せられた時の、うんマジかこれと一緒に俺ら芝居すんのすかみたいなちょっと見た後みんなうわーってなる感じまあ単純にいい話だし
ねえ
これみんなやりたいって言ったけど私逆に見た時にこれもう本当にこの演者の2人が死ぬまで再演し続ければ本当ずっとこの2人でや
そうっすね
やればいいなって思ってその お父さんは若年性健忘症っていう
のがあ同じフィクションズさんの
あるんですけど、ね、それもその再生1の時に一番最後にやってて、それもオリジナルキャストだったんですよ、初演の時と。でそれを岡野さんがなんかこれ俺とあの岡野さんの奥さんの役やってた方は年を取れば取るほどどんどん深みも出てくるけど、娘役がどうしてもずっとオリジナルキャストにできなくなっちゃうって言ってて、高校3年生の設定だからどうしてもなんかやるってなったら娘役を変えなきゃいけないって言ってて、だから私はそれに対するアンサーというか、その
これだったら
そうこれなら俺たちが死ぬまでオリジナルキャストでできるなっていうのを作ったんだなっていう解釈が私にはあって、
できるねこれだったらね、
確かに
そうっていうのを作ったんだなって見た時に思ったんですよね。
確かにですね、それは
だから見た時に良かったねって思っちゃ
う。まあこれはねずっとできるあれですね。まあ、でもその中島さんがあのずっと再演をやりたがらなかったんですよ。
あ、そう
これあのミセスフィクションズってもともと再演を全然やらない劇団で、うん、やったらもうやっただけ、
うんうん、
で、まあ、特に中島さんが作演出やるようになってからはそんなに再演やらないっていうのがあったんですけど、なん、うんうん、でかっていうのを、うん、まあ、あのいろんなところで中島さんが話してて、うん、今回も当番に書いてあったんですけど、うん、うちはもう再演やらない村の人だから
やらない村、
再演やらない村の人
だから
毎回毎回村の井戸に毒を投げ入れたりとか村を焼いたりとかして再演してくれてるんですけど、なんでやらないかって言ったら、やっぱりオリジナルキャストが一番愛してるし、
うん、
それが好きで自分のやっぱ心の引き出しみたいなところにそれがあるから、うん、もう一回それをやって、うん、なんかこう好きなものが2つ同じところに存在してしまったらどうしようみたいな、どうなってしまうんだみたいな、
そう結構繊細な、
そうちょっと素敵な話なんですけど、
そうなんだ、
ね、話をしてて、だからそういう意味では多分上手も下手もないけれどとかは、うん、再演なかなかできないんじゃないかなと思いますね。中島さんがやるってことはないのかもしれないなと思いながら、やっぱり僕も見てましたね、
うんうん、でも同じねキャストでね、
こういうそうそう、だから同じ人でやるのはあるけれども、うんうん、またキャスト変えるっていうのは全然違う芝居になりますしね。
本当死ぬも2人が死ぬまでやったらいいと私は、逆に東京へ連れてっては、うん、みんなやればいい、
そうですね、みんなね、
いろんな、
これねみんないろいろやりたいですよね、
うん、いやどれも、まあ、いや俺でもやっぱり野球のやつが
野球やりたい
だから、
とっても羨ましいんですよ絶対女優はできないじゃないですか。
あ、そうですね、男たちだけで踊ろうぜ、ワンもツーも女優はね、
そう
応援団にも入れないし野球もできない、
羨ましい。
あ、確かに。
いや、
そうですね。反転できない。アマゾン、
意
味がよく分かんないから。アマゾン女の人ですから。いろんな。アマゾンやりたい。
アマゾンです。
あ、俺さ、アマゾンやりたい。
やりたいし、まあ、女性がアマゾンで素敵な
意味が分かる。
絶対男性から見たその女性とはこういう生き物であるって、ある意味神格化した目線の話だから絶対反転もできないし。
確かに。そうですね、それ柔らかい生き物とかね、言えないですか、
言えないですかね、
言えない、言えない、そうですね、いい匂いがするからとかね言えない、確かに意味が分かんなく
なっちゃう、意味が分かんなくなっちゃうから、
程よい童貞感もありつつ ね、
まあ、東京へ連れてったら僕でもさっきの岐阜弁の話じゃないですけど、うんうん、いろんな人にそれこそ僕アガリスクの鹿島さんが見に来てくれた時に、これ鹿島さんと根こそぎさんでちょっとやったらいいんじゃないですか、
関西弁でね、確かにね、
両方ともちょっとなんか抜けてるところ、
でも根こそぎほぼホームレスだから実際
いや、どういうことっす、
いや、
ほぼホームレスの人いないでしょ
いやでもほぼホームレス
C 読んでそう、
風呂読んでない、
あ確かに
風呂入ってないし、
あちょっとその C 読んでるホームレス感確かにするな、うん、
ちょっと
あと、もらい物で生きてるし、
そうそう、製品な、なんか
ホームレス情報どんどん出てくる、根こそぎさんのホームレス情報、
だいぶホームレスよ俺おぼっちゃまけとは逆のホームレスってるね方向的には、
うん、すげえな、
だいぶホームレス、
まあでもこれは本当にいろんな人のあれが出ると思いますね、はい、東京へ連れてってはいろいろ面白そう、
じゃあ再生ミセスフィクションズ3再生先生、
まあもうバグってるバグってるバグってるバグってる、とりあえず3人だ、
ファミコンがブー
チャリーンって
なったので、はい、というわけでね、時間がだいぶ迫ってきたので振り返って、2週にわたって振り返ってきましたけれども、ね、そんな再生あミセスフィクションズさんもなんか次本公演がね
みたいですね、
あるそうなんで、
もし我々全劇団員じゃねえか
しらねえっていう、まあ気になった
方はただ好きな人だから、
ね、検索してみてください、
8月って言ってましたかね、夏に長編を10周年で4本目らしいです、
全然やってない、
全然長編なんだよね。なんなら中島さんの長編は3本しかなくて、初演一番最初の長編は今村さん主催の方が書いたやつだったらしいので、
絶対
いやそうなんですよ、
だから貴重な機会だから、貴重な本当に今見
て5年に1回って言ってましたからね、
オリンピックぐらいのレベルの、ね、はい、お送りしてきました。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしようと思います、はい、それでは今回のお相手は私塩原と
木村と
振り屋敷でした、
はい、
はい、明日も良い一日を、
良い一日を。